それでは一言お祈りをさせていただいて、そして今日の御言葉を皆さんとご一緒にまた見ていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美感謝いたします。11月最後の日曜日、来週からアドベントに私たちは入ろうとしております。主よ、どうぞ今日もあなたのこの御言葉を通して、また賛美そして交わり祈りを通して、あなたがこの地上に私たちのために来てくださった、そのことの意味をもう一度私たちが心に留めて、あなたを心から礼拝し賛美することができますように、どうぞこの時間を祝福し導いてくださいますようお願いいたします。また今日ここに集うことのできなかった私たちの愛する兄弟姉妹、また求道者の方々、主よ、どうぞあなたの御心に今日も留めてくださって、今いらっしゃるところにあって支えてくださいますように、これからの時間をすべてあなたの御手にお委ねいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はマタイの福音書の続きをですね、もう一度やりたいと思います。来週からアドベントに入りますので、しばらくまた、マタイの福音書のこの連続の公開からは離れて、クリスマスのメッセージに、させていただきたいと思いますが、今日はまだ、このマタイの福音書のですね続きを見ていきたいと思います。今日は5章の17節から、20節のところを読んでまいりたいと思います。これまで私たちは三条の水訓、と言われるところの、まあ、最初のところですね、五章の最初冒頭部分を一つ一つ読んできました。幸いな人シリーズに始まってですね、順番に見てきました。前回は世の光、地の塩というところについて私たちは見てきたわけですよね。まあそれらのところを見てきてですね、皆さんもおそらく気がつかれたと思うんですけれども、イエス様の教えの中には、まあ、いわゆる当時のこの常識をですね、ひっくり返すような、まあ、否定するようなですね、そういうものも少なくありませんでした。悲しむものが幸いだなんてね、普通逆ですよね。悲しむものは幸いじゃない、心の貧しいものが幸いだとか、一見するとですね、普通のこの人の常識をひっくり返すような、そんな教えをイエス様は、いくつかこう語ってこられたわけですよね。それで特にこのいわゆる立法、聖書に出てくるいろいろな規律というか守るべき教えがあるわけですけれども、その立法を守ることを非常に重視していたグループの人たち、まあ、主流派の一つでしたけれども、聖書にしばしば登場するパリサイ派といわれるグループの人たち、あるいは立法学者と、よく呼ばれるような人たちとイエス様は激しく対立をすることがあったわけですよね。イエス様の教えがあまりにもこうひっくり返すような、ね、内容だったりするので、まあ、彼らの考え方と合わない部分がたびたびあって、まあ、喧嘩ではないですけれどもぶつかり合うことがありました。ですから表面的なそういうやり取り部分だけを見ればですね、イエス様はそれまでの立法の教えを否定あるいは廃棄するために来たんだ、まあ、そんな風に思う人たちがいても不思議ではない。あの立法を大事にしている立法学者パリサイ人たちと常にやり合っているわけだから、立法というものをイエス様は、否定する、廃棄する、そういう目的で来ている、まあ、そう思う人たちがいても決して不思議ではなかったけれども、もちろんそれはイエス様の本意ではありませんでした。まあ、そこで人々がイエス様のこういった教えを聞いて誤解をしないように語られた御言葉が今日の聖書箇所だと思います。今日はここからまたいつものように3つのことを今日私たちは心に留めたいと思います。まず第一に私たちが今日心に留めたいイエス様の教え、それは立法は守るべきもの、立法は守り従うべき神様の言葉であるということですね。立法は守り従うべき神の言葉であるということをイエス様はまず第一に今日私たちに教えてくださっていると思います。今日の箇所もう一度お読みしたいと思いますね。私が来たのは立法 法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます、イエス様がこの誠にあなた方に告げますという時はとても大事なことを話しされる時ですよね。天地が滅び失せない限り律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。だから戒めのうち最も小さいものの一つでもこれを破ったり、また破るように人に教えたりするものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを守り、また守るように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。イエス様はここでご自身が律法を否定したり廃棄するために来たのではないということを、そうではなくて成就するために来たんだということを、さらに律法は朽ちることのないもの、この天地が滅び失せない限りなくなることはない、まだ天地滅びてませんから一つも落ちていない、滅びるものではない神様の戒めであって、それは私たちが守るべきもの、またそれを守るように教えていくべき、自分が守るだけじゃなくてね、守るように子供たちに、また仲間たちに伝えていく、教えていくべきものであるということを、明言断言、しておられます。私たちには新しい、契約、新約聖書があるんだから、もう古い律法である旧約聖書は必要がない、もう用済みだと、考える人たちがいるかもしれません。私たちは律法ではなくて恵みによって救われたのだから、もう律法を守る必要はない、律法を守って私たちは救われるんじゃない、神の恵みによって救われるんだから、もう律法なんてあっても意味がない。けれどもイエス様がここで使った律法と預言者という表現、言葉は今の私たちが手にしている聖書のいわゆる旧約聖書を指す言葉ですよね。この旧約聖書の言葉、一点一角も地に落ちることがない、それは守るべきものであって、守るように教えるべきものである、イエス様ははっきり語られました。私たちが勘違いをしてはいけないこと、それは神様の恵み、確かに私たちは神様の恵みゆえに救われます、それ以外の何者でもありません。けれども神様の恵み、このイエス・キリストの福音は私たちに悔い改めを促して、そして救いをもたらすためのものであって、私たちの罪、私たちが神の律法に背くことを良しとしたり肯定したり許容したりするためのものではないということを私たちは忘れてはいけないと思うんですね。律法主義、というものに対する、行き過ぎたですね、この拒絶反応というんでしょうか、特にこの恵みによって救われたということを私たちの教会ではいつもこう心に留めるわけですけれども、反射というんですかね、反応として、私たちは律法主義に対してものすごくこう拒絶反応を示すことがあるんですね、教会にはこういう服装で来なきゃいけないとか、律法ではこう言ってるからこれ守らなきゃいけないとかって言われると、なんか突然こう拒絶反応を示してしまう、もう恵みでですね、律法という言葉が出てくるだけで私たちは、こうなってしまうことがあるかもしれないんですが、そういう律法主義に対する行き過ぎた拒絶反応の副作用として、私たちは神様の恵みを拡大解釈してしまうということが時々あります。けれどもそこに実はもう一つの落とし穴があるということ、それは神様の恵みや罪の許しというものを自分に都合よく拡大解釈をしてしまうことによって、かえってでその罪の私たちは虜になってしまう危険性があるということですよね。この罪も許されてる、あの罪も許されてる、これもまだ大丈夫、許されてる、 そういう恵みっていうものを自分に都合よくずっと解釈し続けることによって、だからこれしててもいいんだ、その罪のどんどん虜になって、気がついたらその罪にもう支配されどっぷり使って、生きてしまう。けれどもその先にあるのは救いではなくて滅びですよね。律法は私たちを束縛するためにあるんではないということ、この律法主義に対する、ね、このアレルギー反応としても、律法っていうのはもう悪いもので私たちを縛りつけて束縛するものだと私たちはすぐにそういう反応してしまいがちなんですけれども、でも律法っていうのは本来私たちを縛りつけるためにあるものではない、私たちを罪から守るために、あるいは罪から私たちを救うために与えられているという、このその原点をですね、私たちはもう一度今日思い出したいと思うんですね。律法を学び、律法を守ることによって私たちは罪から自分自身を守ることができますよね。またこの律法を知ることによって、それを必ず 100% 守ることができていない自分の弱さ、罪深さに私たちは気づかされる、気づかせてくれる、だからイエス様が必要なんだということも律法がやっぱり教えてくれるものですよね。だから律法というのは私たちを罪から守り、また罪から救う良いものであるということ、イエス様は律法を廃棄するために否定するために来たんではない、律法は私たちが守るべき従うべき良いものである、それは、旧約時代も新約時代も変わらないということ、イエス様は今日私たちに教えてくださっている、そのことをまず第一に私たち心に留めたいと思います。第二番目に今日心に留めたいこと、律法は確かに守り、そして従うべき神様の言葉なんですけれども、しかし、その律法をどう解釈して、どう守り従うかということは、私たちは注意しなければならない。これが今日の2番目に、私たちが心に留めたいことなんですね。律法は確かに大事なもの、守るべきもの。でもその律法をどういうふうに私たちが受け止め、解釈して、どういうふうにそれを守っていくか、そこに私たちは注意を払う必要があるということですね。イエス様は律法を守るように、明言された後、次のようにこう付け加えているんですね。最後の20節ですが、誠にあなた方に告げます。これも大事なことですね。誠にあなた方に告げます。もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。律法は確かに守るべき大切なものです。しかし律法学者やパリサイ人が教えている律法の守り方、律法の従い方では天の御国に入ることはできないよ、イエス様は注意をされた、警告をされたということですよね。アメリカできて何年ぐらい経つんですかね、300年ぐらいですかね、そんなに古いまだ国ではありませんけれども、アメリカという国のこう歴史をですね、こう見ていくときに、例えばこれ一つの例ですけれども、いわゆるイギリスの国教会と言われる、そのイギリスの国教会の弾圧を受けて、その弾圧から逃れるために新大陸に渡っていった、プロテスタントの人たち、聖教徒、教科書なんかでピューリタンとかね、聖教徒、中学校とかで皆さん学んだことあるかもしれませんが、そう言われる人たちによって、現代のこのアメリカの歴史っていうのは始まっていくわけですよね。で、彼らはもちろん全員がそうではなかったかもしれませんが、彼らのでもほとんどは聖書を土台としていたわけですよね。そして、弾圧を受けて、信教の自由を求めて、いわゆるこの純粋な、しがらみのない本当に純粋な聖書に立ったその信仰を求めて、そして大西洋、命がけで船で渡って、そして新大陸に、行った、そういう人たちだったわけですよね。けれどもアメリカのという国が開拓されていく歴史を私たち見ていくときに、その中で本当に多くのもともとそこに住んでいた先住民のね、人たちが 虐殺をされていった、土地を奪われていったわけですよね。また長い間、アフリカから本当に黒人の人たちが無理やり連れてこられて、そして奴隷として、虐げられていった、そういう人たちによってこのアメリカっていう国はこう作られていくというかね、そういう、まあ、黒歴史っていうんでしょうか、そういうものが あるわけですよね。そして現代でも、まあ、アメリカ、まあ、カナダにも多少あるかもしれませんけれども、そういった人種差別とかそういった問題というものは尾を引いて未だに抱えて、いろんなところでそういうことがあるわけですよね。でもちろんそういった矛盾に、異を唱えてですね、そういったものと戦ってきた、まあ、キング牧師とかね、まあ、そういうことと矛盾と戦ってきた、クリスチャンたちももちろんたくさんいましたけれども、それと同時にクリスチャンでありながら、聖書を読んでいながらもそういった行為を正当化していた人たちも少なくなかったわけですよね。黒人を奴隷として人間として扱わない、彼らは人間じゃないって言って、虐げて、酷使する、そういった人たちは日曜日は教会に行ったりするわけですよね。教会に行って神様礼拝したりしてるわけですよね。でインディアンの人たちを虐殺して殺して、土地を奪っていってですね、で日曜日になったらまた教会に行って神様感謝します、この土地が与えられてなんてやるわけですよね。聖書は恐ろしいことに、その解釈の読み方、その解釈の仕方によっては虐殺というものを肯定したり、あるいは奴隷制度というものを正当化することも可能になってしまうということ、もしかしたら現代でもそういったことがあるかもしれないですよね。聖書をどう解釈するかによって私たちは本当に残酷なこと、邪悪なことも平気でできてしまう。私たちは確かに聖書の言葉を誤りなき神の言葉として信じていますけれども、それを盲信してはいけない、盲目の盲に信じるですね、盲信してはいけないということ、それが本当に神様の御心なのか、それが神様の本意なのか、私たちは祈り、求め、そして調べ、吟味することなく、ただ盲目的に盲信、盲目的に信じて従う、従うということは、場合によっては神様の御心に逆らうことにすらなりうるということ。例えば皆さんもね、尊敬する何か牧師や伝道者の方がいるかもしれません。こうラジオでね、いつもお気に入りで聞いてる、そういうメッセンジャー、あるいはインターネットで聞いてるメッセンジャーがいるかもしれません。もちろんそういった方のメッセージから私たちは養われ、学ぶこともたくさんあると思うんですね。それは素晴らしいことだと思いますけれども、同時に自分が尊敬している、自分がひいきにしている牧師や伝道者の言葉だからといって全部が正しいとは限らない。もちろん大部分は正しいかもしれないけれども、だからといってその人が言うこと、解釈することは全部正しいか、そうとは限らないですよね。あるいは霊的な、まあ、オーラっていうんですか、この霊的な何かこうオーラのある人が、神から示された、精霊から示された、神はこう言っておられるからといって、でそれが全部正しいとは限らない。その中にはもちろん私たちを励まし慰め、神様からのものもたくさんあるかもしれないけれども、だからといってその人の口から出てくることが全部正しいこととは限らないわけですよね。もちろん僕がここで話していることも全部正しいとは限らない。もちろん人を疑いすぎるというのも良くないことです、ね、けれども自分で考えるということ、自分で祈るということ、そして自分で調べ、自分で吟味し、そして何よりも自分で神様とリレーションシップを持つ、自分で神様と対話する、神様に求め尋ねてて行くということを私たちは絶対におろそかにしてはいけないと思うんですね。自分で考えることをやめてしまって、自分が尊敬している人の言うことは何でもそれが正しいんだ、何か迷ったらその人に聞いて、その人の言うことが全部正しい答えだ、それは非常に危険です。 私たちはいつも自分で考え、自分で祈り、自分で神様と対話をするということ、もちろん人の話、人のね、そういうメッセージを聞くことも大事ですけれども、それとでも同じくらい自分で考えるということですね。神様は求めるもの、探すもの、戸を叩くものに必ず答えを与えてくださるって聖書は約束しています。私たちの中にも、もしかしたら今間違った先入観、あるいは間違った解釈があるかもしれません。ですから私たちは謙虚さを忘れないようにしたいと思うんですね。そして何よりも御言葉を正しく理解したい、神様が本当は何を伝えようとしているのか、それを正しく理解したいという思いを大切に主にいつも祈り求めていく、それが信仰歴がね、50年だろうと60年だろうと、私は間違っていることがあるかもしれない、神様あなたの心を正しく知ることができるように助けてください、その謙虚さを私たちはいつも心に置いて歩んでいくものでありたいと思います。最後に3つ目お話しして今日終わりたいと思いますが、3つ目に今日心に留めたいこと、それはイエス・キリストの福音を通して律法を理解する、キリストの恵みによって律法に従っていくということなんですね。イエス様は今日の御言葉の冒頭で次のように語りました。私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。そうイエス様のお語りになりました。すべての律法は、最終的にはイエス・キリストを通して全うされていく。ということですね。すべての律法と預言者、聖書の御言葉はイエス・キリストの福音を通して初めて正しく理解することができ、そして全うしていくことができる、別の言い方をすれば従っていくことができるということだと思います。例えば私たちは今毎週この日曜日の礼拝の中で動物の生贄っていうのは捧げませんよね。ジャクソン・ヨシコさんのところに行って、ヨシコファームに行ってですね、ヨシコさん毎週日曜日牛一頭お願いしますなんて言って、ここに牛一頭連れてきて、ここで全焼の生贄なんて言ってやったら大変なことになりますよね。もう消防自動車が来ちゃいますよね。私たちはそういうことを今やっていません。毎週ここで動物のね、生贄を捧げるということを私たちはしない。でもそれは聖書の律法に背くことにはならないですよね。背くことにはならない。なぜならば、動物の、旧約聖書で規定されている動物の生贄というのは、イエス様が十字架で私たちの罪の身代わりとなってくださったことを、いわゆる目視的に、あるいは象徴的に表す予言、雛形であって、その贖いというのは、イエス様の十字架の死によって成就した、成し遂げられた、完成しました。したがって、もし私たちが今も動物の生贄を捧げる必要があるとしたら、それはイエス様の贖いが未完了だった、成就しなかったということになってしまうわけですよね。けれどもイエス様の贖いは完璧でした。ですから私たちはもはや毎週礼拝の中で動物を全焼の生贄とか言って捧げる必要はないわけですよね。代わりに私たちのために今も取りなしてくださっているイエス・キリストを私たちは賛美し礼拝するわけです。逆に神様を第一に愛しなさい、あなたの心を尽くし思いを尽くし、ちょっと言葉忘れましたけれども、もう全体で神様をね、第一に愛しなさい、そして自分を愛するように隣人を愛しなさい、まあ一番有名なイエス様の聖書の戒めかもしれないですよね。イエス様は律法と預言者、もう旧約聖書を全部読むのが大変な人はこれを守りなさいって、神様を第一に愛して自分を愛するように隣人を愛しなさい、聖書全体の教え、つまりはそういうことだ、イエス様はおっしゃって教えの一つですよね。この神様を第一に愛すること、そしてそれと同じように自分を愛するように隣人を愛するという戒めは、これはイエス様が来たことに完了して終わってもはややらなくてもよくなった教えではないですよね。これは継続すべき戒めであり、むしろイエス様の福音によってさらに深められていくべき戒め、律法、教えになります。まあこういうふうにイエス様の福音というもの、一つの 基準、軸とすることによって私たちは律法を正しく解釈をしていく。またパリサイ人や律法学者のように自分の見栄とか自分の評価のために偽善的な従い方をするのではなくて、神様の恵みと愛に助けられ励まされ、そして導かれながら一歩一歩その宮と後ろを従って私たちは歩ませていただく。それが私たちにとって、今を生きる私たちにとって律法を守るということではないでしょうか。イエス様の後、イエス様の恵みによって、神様の恵みによって、神様の憐れみによって、励ましによって、導きによって、イエス様の後ろを私たちは歩ませていただく、ついて行かせていただく。それが私たちにとってこの聖書の律法を今日守っていく。What would Jesus do? ってね、有名な WWJD ってありますけれども、まさにイエス様だったらどうされるだろうか、イエス様はどう歩かれただろうか、そのイエス様の後を私たちは歩んでいく。それが律法を全うする、守るということではないでしょうか。最後にもう一度今日の御言葉を読みして、そして閉じたいと思います。私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り、律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。だから戒めのうち最も小さいものの一つでも、これを破ったり、また破るように人に教えたりするものは、天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを守り、また守るように教えるものは、天の御国で偉大なものと呼ばれます。誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。お祈りいたします。愛する天のお父なる神様、イエス様、あなたは律法を成就するためにこの地上に来てくださいました。あなたを通して、あなたの恵みを通して、またあなたを愛し、あなたに従うことを通して、あなたの御言葉はすべて成就されていきます。主よ、どうぞ私たちがそのあなたの御跡をたどることができますように、私たちに力を与え、私たちに勇気を与え、私たちに信仰を与えてくださいますように、すべてを感謝し、御手に委ね、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。